社会面、暮らし面、読者の声、ほかです。総合面から、核のゴミどこへ。市民団体で作る泊原発を再稼働させない、核ゴミを持ち込ませない北海道連絡会は、16日、知別市管内室町の火山噴出物磯江溶岩を第4期火山とした論文に関する質問状への経済産業省などの回答を公表しました。経済産業省資源エネルギー庁は9月3日付で新知見などがあれば対応を検討するよう原子力発電環境整備機構 NUMO を指導監督すると説明。論文の評価は示しませんでした。NUMOは8月26日付で概要調査が実現した段階でさらに調査すると答えました。連絡会は双方に9月12日付で審議会へ論文を評価するよう要請書を送りました。高レベル放射性廃棄物、核のゴミの地上処分では、およそ258万年前以降に活動した第4期火山の中心から半径15キロ以内は最終処分場の不適地となります。磯江溶岩が該当するとの論文は北海道教育大学の岡村名誉教授らがまとめました。連絡会は7月、NUMOと武藤経産省への質問状で、NUMOが経産省の審議会を経ずに文献調査報告書を修正しないことの妥当性などを正していました。次は第二社会面からです。小樽の記事です。15日午後1時35分ごろ、小樽市春石町の国道で、札幌市西区宮の沢 3-4、飲食店経営松村彩香さん34歳のオートバイが転倒しました。松村さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。小樽署によると、現場は片側2車線のカーブ。小樽署は事故の原因を調べています。次は、第四社会面、窓。夏のお別れ。小島管内松前町立小島小1年の高橋一花さん7歳に8月29日、寂しい別れの日が訪れた。全校児童12人のうち唯一の同級生、船木ビビリキヘ、英樹さん6歳がイギリス・ロンドンに帰国するため最後の登校日だった。一花さんは入学前、新1年生は自分一人と聞かされていた。保育園のお友達が行く学校に行きたいと不安がっていた。そこへ英樹さんが入学することになった。松前町出身の母と5ヶ月だけ町に滞在するためだった。人前では気遅れしがちな石川さんだったが、人の輪に入るのが上手な英樹さんに心を開き、入学後に催された歓迎会で一緒にダンスを披露した。机を並べて勉強し、ドッジボールや鬼ごっこをして遊んだ。英樹くんは優しいと仲良しになった。英樹さんは来年夏、また松前町に来る予定だ。29日にお別れ会が開かれ、また遊ぼうと約束した。一花さんはみんなを代表し、児童11人で書いたメッセージ帳を英樹さんに手渡した。ずっとお友達だよ、と書き添えた。校舎前で児童たちは大きな声で英樹さんを見送った。一花さんは少し離れて黙っていた。雨がしとしとと降り、校庭を濡らしていた。次は朝の食卓です。帯広大谷短大副学長、中札内町の吉田真由美さん。題は農園にて。帯広大谷短期大学に隣接して 0.5 ヘクタールほどの畑がある。畑作に詳しい地域の方と学生の農園サークルにより野菜を育てるようになったのは15年前。社会教育を教えていた教員によってだった。彼が退職してサークルの顧問が不在になり、 昨年からなんとなく後を引き継いだのが私。畑の四分の一ほどを短大の付属幼稚園の園児と子供福祉専攻の学生が授業で使用。花や野菜を育てている。残りの畑で栽培する野菜は、スイカ、サツマイモを含め22種類。ジャガイモだけでも4品種ある。私が所属するキャリアデザインコースの1年生21人が授業の一環で畑作業をした。複数の学生がキャベツとブロッコリーの葉の区別がつかず、ピーマンやナス、ズッキーニがどのように育つか知らなかった。でも、トマトが赤くなるのが楽しみと言っていた。それなのに野菜の種類を覚え、一緒に農園サークルで活動をしようという学生は一人もいなかった。今年は暑い日が続き、長いホースをずるずる引きずりながら畑の水やりをした。着替え持参の毎日だった。スーパーに形の良い野菜が並んでいる。農家の方たちはどれほどの手間をかけているのだろう。そんなことを学生にも知ってもらいたいが、日焼けを気にする彼らにはまだハードルが高いようだ。以上、朝の食卓でした。次は、社説を一つお読みします。野党と総裁選、責任自覚し、政策協議を。野党各党は、衆参両院議長に臨時国会の早期召集を申し入れた。自民党総裁選で政治空白がさらに長引くためだ。憲法は衆参いずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は召集しなければならないと規定しており、これを大きく上回る。物価高やトランプ関税などに一刻も早く手を打たなければならないとの主張は当然だろう。政府与党は真摯に受け止め、早期召集に努めるのが筋だ。とはいえ、退陣表明した石破茂政権と協議しても実現は見通せず、来週に総裁選告示が控える自民党も応じる気配はない。その総裁選は衆参とも少数与党となる中、野党との連携のあり方が争点となる異例の展開だ。裏返せば、野党にも大きな責任があることを意味する。野党は新総裁とどう向き合うのか。どんな政策の実現を目指し、財源などそのために必要なものは何か。重い責任を自覚して国会に臨んでほしい。参院選後の政治空白はすでに2ヶ月近くになり、総裁選でなお続く。召集要求に衆院では全野党が加わり、過半数に達した。野党側はガソリンの暫定税率廃止や経済対策を盛り込んだ補正予算案の審議を求めている。ただ憲法は召集の期限を定めていない。自民党は2012年の改憲草案で20日以内と明記したにもかかわらず、最近の内閣は要求を黙殺してきた。期限を明確にする議論が必要だ。一方、少数与党の現状は、野党が政権構想を打ち出す好機とも言える。本来は、首相指名選挙で政権交代を目指すのが筋だが、多党化が進み、政策面の隔たりが大きい。現実的には、どの党が野党と連携するのかが焦点だ。総裁選の候補予定者からは、連携相手に日本維新の会や、国民民主党の名が上がり、連立拡大論もある。これまで野党は政策ごとに個別に与党に取り込まれ、実績のアピールが目立った。総裁選後の連立や政策の協議では、政策本位の議論と説明責任が求められる。国会のチェック機能も弱めてはならない。各党の課題は数多い。野党第一党の立憲民主党は、幹事長に安住淳元財務省のほか、政調会長に本庄聡氏、代表代行は吉田清美氏らを起用した。中堅若手も登用し、党内バランスを重視した布陣で、低下している存在感を 取り戻せるかが鍵となる。国民民主や三人が離党した維新は与党との距離感の整理が必要だ。参政党がスパイ防止法に意欲を見せるなど、国家による監視を強める動きもある。国の今と将来を担う責任が各党にあることを意識してほしい。社説でした。次は暮らし面からです。昨日のニュースで日だまりの録音操作を誤りお伝えできませんでした。申し訳ありませんでした。改めてお読みします。日だまり。札幌市手稲区の主婦、岩佐陽子さん、80歳の方からです。母の免許証。母が亡くなって32年、兄弟の引き出しの中に今も母の形見のお財布を大切に残してある。その中に母のバイクの免許証が入っている。実家は十勝管内本別町で、町から5キロも離れた田舎だ。母は車の免許を持っておらず、移動にはよくバスを使っていた。そのバスも早く廃止になり、不便になった母は54歳で原付バイクの免許を取った。それからの母は行動範囲も広がり、近くの親戚や友人宅、病院、買い物などに行くとき、いつも楽しくバイクを乗り回していた。娘たちも小さなとき、バイクの後ろに乗せてもらい、キャッキャッと喜んでいた。時には高校生の自転車に追い越されたと笑い、安全運転を心がけていた。それが突然脳梗塞で倒れ、1年後にあっけなくこの世を去った。あれから姉世で免許がなく、母はさぞ不便な思いをしているのではないかと、時々懐かしく取り出す。なぜあの時、棺に入れることに気づかなかったかと後悔が残る。私もとうに母の年を超えたが、まだしばらくは元気にこの世を楽しみたい。娘たちに今から頼んで、私の棺には私の免許証と母の免許証を入れてもらおうと思う。日だまりでした。次は泉です。土井真子さん、50歳の公務員の方です。題は、ジョニー。旅先の車内でのこと、通りすがりのお店に惹かれて、帰りにここ寄りたい、蒸しパン美味しそうと私が言うと、助手席の5歳の娘が、怖い、嫌だと泣きそうな声。どうやら、虫を、虫、昆虫の虫、と思い込んだらしいのです。そんな娘をなだめていると、後部座席の長男が、わかる。俺も小さい頃、春雨はサメでできていると思って、給食で泣いた、と初耳な発言。すると眠っていたはずの長女も、子供あるあるだよね、と言い出し、車内に笑い声が広がりました。子育てをしていると、こんな風に突然、ご褒美みたいな時間がやってきます。思い出すのは長男が小学生の時のエピソード。算数の時間に直方体を紙で作り、先生にわかるように名前をつけてと言われたので、息子がジョニーと書いて提出したこと。自分の名前を書くのではなく、作品に名前をつけると思い込んでのジョニー。その後、周りの子たちも釣られて直方体にマイケル、ワトソンと命名したとか。先生はさぞ驚き、そして笑ったことでしょう。その光景を想像するだけで胸が温かくなります。ジョニーを抱えながらその話をしてくれた長男のとびきりの笑顔は忘れられません。今回の家族旅行、虫と勘違いしていた娘もチョコ入りの蒸しパンを頬張り、おいしいとご満悦。幸せは何気ない日常の中にあります。この夏もまた一つ宝物の思い出が増えました。以上、泉でした。次は生きる仕組み。 北海道文教大学教授、札幌医大名誉教授、当世則次さん。912回。大は合併症。ある病気が起こっているとき、同時に別な病気が生じた場合、後から生じた病気を合併症と呼びます。合併という言葉は一つに合わさるという意味ですが、二つの病気が混ざるのではなく、同時に起こることを指します。合併症は必ず起こるわけではないので、つい軽く受け止められがちですが、むしろ元の病気より深刻になるものもあります。例えば、糖尿病を長く患っていると、腎臓病、脳梗塞、心筋梗塞などが合併症として起こってきます。元の病気である糖尿病より、合併症の方がより深刻で致命的であることがわかります。高血圧症も長く患っていると、心不全、腎臓病、脳梗塞、脳出血などの深刻な合併症が起こりやすくなります。糖尿病や高血圧症は発症当時は何の症状もなく苦痛もありません。しかし放置すると合併症の発症リスクが次第に高くなり、ついに合併症によって深刻な状態となるのです。糖尿病や高血圧症などの生活習慣病は検診による早期発見、そして継続的な治療が必要だと言われる理由はここにあります。急性の病気でも合併症が生じることがあります。熱中症になると発汗が進み、水分が失われて脱水症となります。こうなると水を飲むだけでは追いつかず、病院で点滴によって水分補給するしかなくなります。何かの病気になったら合併症が起こる前に適切な治療が必要なのです。以上、生きる仕組みでした。次は、読者の声です。札幌市厚別区、会社員、大園海さん、37歳。野生鳥獣への、餌付けやめて。近所の公園にエゾリスが住んでいて、散歩する人たちの目を楽しませてくれています。追いかけっこしながら木の幹を降りてきたり、雪の上に小さな足跡を残していったりと、可愛らしい存在です。しかし、気になることがあります。バッグから取り出したくるみを手に乗せて、リスに与えている人たちに出会うのです。誰が設置したのか公園内に、本来認められないはずの餌台まであります。札幌市に問い合わせたところ、野生鳥獣への安易な餌付けには、人慣れによる人間との関係性の変化、感染症の恐れ、環境悪化につながる可能性があるとの回答がありました。ただ法的に禁止されていないため、チラシや看板を通じ、周知啓発をするしかないそうです。最近は、餌付け熊の危険性など、動物や自然との関わり方、生態系への悪影響について考えさせられる報道が多いです。可愛い、写真を撮りたいと安易に餌付けをする問題を人間と動物双方の視点から真剣に考えるべきだと思います。次は釧路市の高校教員、工藤栄太郎さん、51歳です。釧路のアイスホッケーの火、消さないで。アイスホッケーの交流戦、釧路単調カップが8月19日から23日、釧路市で開かれ、中央大や高電大、韓国など国内外の6大学のほか、地元から武州館高校が参加、白熱した試合を繰り広げました。この大会は選手の技能向上のほか、競技の普及などを目的にしています。今年で3回目ですが、強豪チームの真剣勝負を地元住民が見ることができる素晴らしい機会だと思います。現在、釧路市にはプロチームがありません。以前は夏でもアイスアリーナで公開練習を見る機会があり、私も興味を持って拝見しました。 施設内は氷上ですので非常に寒く、外気温とのコントラストに驚いたものです。私が勤務する高校にもアイスホッケーに関係する生徒や保護者、教職員がいて、とても身近な存在です。アイスホッケーの火を消さないため、単調カップのような取り組みは非常に大切だと思います。私も一市民としてサポートしてみたいと思うのでした。以上、読者の声でした。次は、はいはい同心です。上川管内無職の女性61歳の方です。届けられた私のお守り。先日札幌の地下街で JR のカードスイカを落としました。初めて東京一人旅をした時に羽田空港で買ったカードで、慣れない場所や改札口で迷わずスムーズに通過できた思い出のお守りです。近くの案内窓口で聞いて探しても見つかりません。諦めかけた時、忘れ物センターがあるのを知って尋ねると、駅事務所に届けられていると知りました。感激です。届けてくださった方に感謝申し上げます。次は、苫小牧市無職の女性80歳の方です。抜けなくなった指輪。指輪が抜けなくなり、無理に抜こうとすると指が腫れてきます。どうしようかと悩んでいたら、抜けない指輪は消防署で切ってくれると教えられました。恐る恐る電話で尋ねると、救急出動が入らなければすぐできますとの返事です。消防署に行くと、若い隊員さんたちは明るくて礼儀正しく、安心して切ってもらうことができました。爽やかな応対で沈んだ心まで明るくしてくれた隊員の皆さん、ありがとうございました。以上、はいはい同心でした。次は、高橋みっちょせん、同心川柳です。米高値、満腹前に箸を置く。米高値、満腹前に箸を置く。札幌、斉藤敏郎。やる気ない、自分に指令出してみる。やる気ない、自分に指令出してみる。浜中、工藤由紀子。服買いに、行くとき着てく服がない。服買いに、行くとき着てく服がない。帯広、飛島文枝。目指してた、平和国家に覇気がない。目指してた平和国家に覇気がない。幕別、作田東庵。血管を褒められさっと血を抜かれ。血管を褒められさっと血を抜かれ。札幌、小林正義。青い海、眺め癒されいい気持ち。青い海、眺め癒されいい気持ち。シャコタン、野宮玲穂。予別賞6年。夢一つ、叶えるまでの萌え木色。夢一つ、叶えるまでの萌え木色。滝川、田中忠幸。以上、同心川柳でした。これで、社会面、暮らし面、読者の声ほか、終わります。